はい、お願いします。
はい、今回の応募作品を通して山崎亮さんのご感想をお願いします。
はい、もう何年目になるだろうな、この、はい、キルコスの本編に出てくるものを見せていただいていて、はい、なんかこう、もうその手があったかっていうふうに思うような提案というのが、今回は少し少なかったんじゃないかなっていう印象ですね。
あ、なるほど。
あの、例年はなんか、あの、そのテーマをこう読み取ったかとか、なんかちょっとこう、あ、面白い、あの、解決法の出し方だなっていうふうに思うようなものが、あの、いくつかあって、まあ、金とか銀とかっていうのをどう選んでいこうかなというふうに迷うことが多いんですけれども、はい、今年は、まあ、むしろ、金はまあ、あ、これがいいかなと思ったんですけど、あとの他は、なんか どれを入れようかな。それが僕にとって銀なのか銅なのか、何度も探したっていう感じですかね。
なるほど。
だからあまりポジティブな感想にならなくて申し訳ないんですけど、うん、今年はどうしちゃったんだみんなっていう、
はい、
正直に言うとそういう感想でした。
なるほど。
難しかったのかな、鉛直と水平ってのが、建築で言えば本当になんか当たり前、基本の基本のね、話がテーマになっていたので、あの、いわゆる表とか裏とか外部とか内部とかっていう、まあ、少し、読み取りをこう工夫しなきゃいけないものとは違って、ど真ん中のテーマだったからこそ、まあ、割と当たり前だねって思うような、あの、提案が多くて、あの、実現させるものでないんであれば、もう少しこう、トンチの効いた、あの、アイデアが出てきても面白かったのかなという印象です。
はい。ありがとうございます。それでは山崎さんが選んだ、金賞ですね。番号からお願いします。
金賞はね、278ですね。
278ですね。はい。
はい。
はい、それではコメントお願いします。
はい。まあ、いわゆるシンプルなダイアグラムのこう操作なんだと思いますけども、文章の中に書かれていた、自分もマンションに住んでるのかな、この方は。他の階の共用部っていうのをあんまり使うことがないっていう、コメントが書いてあって、それは、その通りだなと思ったんですね。集合住宅、にいて、自分が2階に住んでいれば5階の共用部を使うことはほとんどないし、逆に言うと、その5階の共用部に行った時のなんかちょっと新鮮さっていうね、2階の共用部と、まあ、ほぼ同じような、共用の空間なんだけど、ちょっと匂いが違うし、配置が違うし、そこに置いてあるものが違ったりすると、
はい、
あ、ここもうちのマンションの共用部なんだっていう。でも、全然来たことなかったな、使ってないなっていう。それが、この提案のように、各住戸が水平じゃなくて、鉛直方向に居室を並べていくことになると、例えば、4階ぐらいにみんなお風呂を持っていると。鉛直方向に、だから4つ登るとお風呂の部屋があり、だけど共用部にポンと外出てみるとそこがみんなの、あの温泉になってるとか、3階、鉛直方向に3つ登ると勉強部屋があるんだけれども、そこから共用部の方へ、3階の共用部へぷよっと外へ出てみると、まあ、そこが図書館みたいになってるとか、なんかそういう、縦に鉛直方向に、NLDK の居室をこう持っていって、で、それぞれの階はみんな同じ、その、リビングだったりとか、ベッドルームだったりとか、書斎だったりとかがあるということが前提で、まあ、その中心にある共用部をみんなのための場所にしていこうという提案は、まあ、実際にやろうと思うと結構大変なのはもちろんなんだけれども、ものの考え方として、こういう考え方でプライベートとコモンですかね。パブリックまではいかないんだけど、コモン、みんなが共有できるような空間の関係を整理し直してみるっていうのは一つの、思考実験として楽しいな、という気がしました。
はい、
実際はまあ、NLDK を縦に移動するっていうと、でしかもこれ階段室のその面積がすごい多くなっちゃうだろうから、各10個に縦に繋がっていきますんで、はしごみたいなものをこうイメージされてるみたいなんですが、これで、 日々上り下りしたら、まあ相当健康になるだろうとは思いますけども、
はい、
あの上の方まで行くの大変だな、5階まで登っていって、また1階、地下1階まで降りてきてみたいなことって、大変は大変だろうけど、あの何かあのこういうふうに考えてみると、我々の、縦と横の関係や、あるいは私、プライベートと顧問ですね、共空間というのの関係が、あのよりクリエイティブなものになりそうだなという印象を受けました。
それでは続いて銀賞ですね。
はい、28番ですね。
はい、028ですね。はい。
はい。
はい、それではコメントをお願いします。
はい、これもまたあの集合住宅の問題ですね。集合住宅がやっぱりその延直と水平の方向に、まあ、あの壁やスラブで区切られてしまっていて、まあ、一つずつが、プライベートな空間になってしまっているんだけれども、それぞれの壁やそのスラブをちょっとずつこう、まあ、ずらしていくと、なんかそれぞれの空間が仕切られているんだけれどもつながっているような、ちょっと不思議な感覚になると。で、まあ、それぞれのユニットが、その、ちょっとずつずれたような、つながりつつずれたような空間が出来上がるというようなことを提案されていて、
はい、
で、まあ、あの、これは別に何かのリノベーションというよりは、もう最初からこういうふうに作らないと作れないものではあるんだろうけれども、あの、こういう作り方をあえてするということによって、それぞれかなりその、性格の違った空間が出来てくると。この性格の違ったっていうのは、プライベートからパブリックまでの間にある顧問の、開き方でしょうね、
はい、
ある空間についてはすごく個人でこもれるようなズレの中の空間を見つけ出せるだろうし、ある空間はある程度自分たちだけの空間なんだけど、上から覗かれているような空間になってたり、下から見上げられるような空間になってたりすると。で、ある空間はもうなんかものすごくパブリックな空間になっているっていうようなことが生まれてくるだろうから、逆に言うとその NLDK みたいにスペックで皆さんどれにしますかって言って選んでもらうというよりは、実際に体験してもらって、ここは自分だったらこう使えるなとか、ここは使いにくいなみたいなことも含めて、あの自分たちで住む場所を選び取って、ある程度のそのカスタマイズみたいなことをしながら、そこで生活していくということになるだろうと思うんですが、
はい、
これがなんか今のなんだろう、扉を閉めたら隣が何してるかわからないというような集合住宅の課題を、若干生活としてはその、まあ、不便になるところがあったりとか、使いこなす技術を持っている人でないとなかなか使いこなせないみたいなことにはなるかもしれないんだけれども、少し、今の集合住宅のあり方、特にその扉を閉めたらプライベートで、で、開いたらいきなりもうあの共用部っていう二つの側面しか持ってないような集合住宅のあり方を変えてくれそうな提案だなという気がしました。
はい。はい。それでは、同賞ですね。
同は、134ですね。
134。
うん。
はい。はい、それではお願いします。
はい、134番は延直と水平っていうのを本当に素直に捉えたプランだなと思いましたね、
はい。
で、まあ、特にあのこれは東京なんかはそうだろうと思いますけれども、相当その土地の単価が高くて、まあ、隙間のようなところに住んでいかなきゃいけないということになった時に、まあ、垂直方向にそれぞれの生活の場をどういうふうにこう設定して、一方で水平方向は一体何が繋がってんのかなっていうようなことをこう考えたときに、まあ、いわゆる NLDK みたいなやつを垂直方向にこれも持っていくというプランなんですが、それだけの提案というよりは、今度は、隣近所に同じように細長いビルが建っていったとき、水平方向にはそういうどういう連続があるのかっていうと、やっぱりその、グランドレベルというかね、一回、のレベルっていうのは、まあ、とても、お互いの、それぞれのビルの接点が作れるので、なるべく1階のレベルっていうのは、街に開いて、で、隣近所の1階とも連動するような形にしていくと。 ただ、それぞれの建物、細長い天守ビルみたいなものってのは、2階、3階、4階って上に上がっていくと、行けば行くほど、その都市の隠れ家みたいになっていくというか、プライベートな空間にどんどんなっていきますというのは、人間の行動としてもとっても自然だろうし、都市においては、その、穴の中に、洞の中に潜っていくってわけになかなかいかないので、
はい、
むしろ垂直に上に上がっていけば行くほど、あんまり人が来ないような空間が出来上がってくる。だから逆に言うと、隣のビルの、4階とか5階とかとは、あんまりこう、接点がないというような状態を作りつつ、下の方に降りてくると、隣、あるいは周辺とこう、繋がっていくような、プログラムになっているということで、さっきも少しお話ししましたけど、毎日ね、4階とか5階までぐるぐる螺旋階段登って上まで上がっていくっていうのはなかなか難しいだろうと思うんですけれども、はい、だからこそ、上まで登っていくっていうことの行為っていうのは、相当、自分一人になっていこうっていう、ある種の目的がないと上まで行かないだろうっていうことになりますので、このプランは、まさに、鉛直と水平の話をしてますけれども、プライベートとパブリックの関係を、鉛直方向あるいは水平方向で、どういうふうに考えるのかっていうことを示しているものなんだろうなという気がしました。
はい。はい、それでは今のが動書ですね。
うん。
はい。そして今度は佳作はありますか？
佳作1個だけ言っときますか。1個だけ3番を、はい、3番を言っときます。なんか、思いつきでポロッと書いたみたいな感じなんだけど、3番。
はい、3番で。
そんなこと言ったら作者に怒られちゃう。はい。
はい。
3番は、川が回る家っていうことで、もうこれはジャストアイデアとして、そういう考え方があってもいいよねっていうような、プラン、かなと思うんですけど、タワーマンションみたいなものが、コアが真ん中にあって、その周りに、チャンティレバーみたいにしてポンと出た庭みたいなものがぐるぐる回ってるんですけれども、で、これが、滑らかにこう、ぐるぐる螺旋状に、下までつながる川が一本流れていて、で、その川の周りで、人々が遊ぶだろうと。特に子供たちなんかっていうのは今、なかなか自然と触れ合うことがなくて、で、自然と触れ合わないと、割と成長でもいろんな課題があるというふうに言われてるっていうことを問題提起しながら、だからここを水流すんだっていうようなことだったんですけれども、
はい、
これもだから、プライベートとパブリックの関係性を考えさせられたなと思ったんですね。自分の居室の前に出たら水が流れていて、そこで水遊びしてもいいだろうし、そこの水使って何かやってもいいんだろうと思うんですけれども、上の階の人たちが水をたくさん使いすぎれば下の階にまで水がいかないし、ましてや上の階の人がその水を汚してしまったりすれば、そのまま下の階まで水が、そのまま水が流れていっちゃうということで、はい、自分たちの振る舞いが一体その下流域というか下層域というか下の方をにどういう影響を与えるのかっていうことを、水がこう繋いでくれる感じがしたんですよね。影響を、上下界を繋いでくれると、
はい、
で。そうでもしないと、この手のその高層住宅っていうのは、上の階で何してようが下の階で何してようが全然関係ないと。かろうじて、床をどんどん叩いたり、飛んだり跳ねたりすれば、すぐ下の住戸には影響あるということで、この上と下の階で喧嘩してんだけど、三つか四つ下の階の人たちはこんなの関係ないなっていうような状態になってしまいがちなんですけれども、
はい、
このプランであれば、五つや六つ上の階の人たちは何かやっている、水に関して何かやっていることも、自分たちの目の前を流れる水に影響があるということになりますので、こういう水がつなぐことによって完全にその階ごとに、あるいは壁ごとに仕切られてしまったプライベート空間っていうのを、緩やかに繋いでくれることになる。少なくともその意識だけはね、上や下と、繋がる。汚しちゃダメだなとか、汚しやがったなとかいうようなことも含めて、
はい、
少し意識だけは繋がることになるので、何かのヒントになるだろうというふうには感じました。 まあ、実際にはこれは本当にアイディアだろうと思いますから、うん、屋上で食べた雨水を流していくというようなこともありましたけれども、雨水だけではそんなにこう水は ならないだろうから、相当なその水量を上まで持っていって、また流していくというような経済性の問題もあるだろうし、もちろん構造の問題もあるだろうし、まあ、実際に緑が終わってるけれども、こうはなかなかなりにくいような貝高だったりするということもありますけれども、ただ、まあ、パッとしたイメージとして、延直で分断されたものを一体、何がつないでいくのかなって思ったときに、流れゆくもの、まあ、人々がこう、少し手をかけることができて、で、それが自分以外の人のところにも影響を与えていくような、流れていくようなもので、つないでいくという発想は、面白いんじゃないかなというふうに思いますね。
はい。それでは最後に、今回のテーマの延直と水平について、山崎亮さん、日頃どういうふうにお考えでしょうか？
まあ、そうですね。僕はもう、いわゆる具体的な建築の設計っていうのをやるわけではなくなっちゃいましたから、
はい、
延直と水平が建築的には、常に意識する問題だというふうに言っても、僕自身は、それを物理的に延直や水平を考えて何かをしているというわけではないんですね。
はい、
ただ、コミュニティデザインとか、まあ、人と人の関係っていうことを考えるときに、一つは、やはり我々が扱うような、地域の中でも、そういうマンションとか、都市部の高層住宅っていうことを考える場合もありますので、この場合にやっぱり都市部においては延直方向にどんどん関係性が分断されていくというようなことがよく起きているので、これを一体何がつなげばいいんだろうというようなことを考えることが多いです。
はい、
でそんな時に僕はもともとランドスケープデザインなんかも やってたってこともあって、いわゆる共用部の庭であったりとか植物であったりというようなことが、そこに関わる人たちのプログラムを作ることによって、何階に住んでるのっていうことを関係なくですね、地面で、人々が共通した作業をやることによって、つながっていくきっかけを作ろうというふうに思うことがありまして、実際にまあ、大阪なんかで市民農園を地域の人たちと一緒に作ったりすると、同じマンションに住んでたんだけれども、知らなかった人たちが農園で知り合ったりするっていうことがあるんですよね。これはだから水平方向に広がってるような、その地面に関わることによって、延直方向に分断されていたような人間関係が、つながるきっかけになるとこういうことで、まあ、水平の持つ力っていうのかな。延直が分断して、まあこれは都市部であれば分断せざるを得ないんですけれども、延直方向に分断されていたものが水平が、まあ、つないでいくきっかけっていうのは、いくつか感じるところがあります。もう一つの意味で言うと、これはちょっと抽象的な話になっちゃうんですけれども、地域の中に行くと、やっぱり、特に中山間離島地域へ行くと、やっぱり地縁型の組織が多くて、で、この地域の縁でつながってる関係性っていうのは、割と延直方向の関係性が多くて、
はい、
長老がいたりとか、あるいは声のでかいお父さんがいたりして、
はい、
で、まあその下に若手がずっとこう連なっていて、まあ女性だったりとか子供だったりっていうのも、残念ながら今はその延直方向で言うと、やっぱり発言権のないところにいる場合が多くて、
はい、
会議なんかやっても村の男衆ばっかり出てきて話をしてる。しかも、
はい、
年寄り衆がやたら発言していて、何も新しいものが生まれてこないという場合が多い。まあ、特に一家一票制になっちゃってるようなところで言うと、
はい、
家長、一つの家が、うん、家長であるお父さんが出てきて、みんなで会議するってことになっちゃうんですが、
うん、
この一家一票制っていうやり方を変えて、一人一票制にしていこうと。
はい、
で、それは、まあ、女性も子供も若い人もみんな出てきて、で、対等な関係で話し合いをしないと、次の20年や30年、に大切になるようなアイデアっていうのをやっぱり作り出していくのが難しいだろうっていうような説得をすることが多いです。その場合だから人間関係で言うと延直になってしまった人間関係の一番上の方の人たちだけ集まって何かを決めるんじゃなくて、もうみんなが水平に並んで、まあワークショップっていうのはまさにそういう場ですけれども、水平の関係の中で、この地域の将来について考えていくと。それはもう遠慮しないで今までやっぱり年寄り衆だったりとかベテランの人たちが言うことには入って言ってきたというようなその歴史、これはこれで大事だったんですけれども、今やスマートフォン見ていろんな情報が入ってきちゃって、 鬱陶しいなと、この延直の関係鬱陶しいなと思ったら、すぐに水平方向に逃げてっちゃって、自分たちの仲間だけで何かネット上で関係作って話したりとか、あるいはもっと水平方向に逃げてやってたから、もう東京や大阪に出ていくわって言って、その集落から出ていっちゃうっていうようなことになりますので、
はい、
かつてはそれができないほど地域の縛りが大きかったし、交通の遮断が大きかったから、縦の序列というものが地域の中で機能してたんですけれども、今やその縦の序列を昔と同じようにやろうと思っても、みんな若い人たちは情報網を通じて横へ逃げていっちゃうということになってますから、結果的にやっぱり地域で、元気を取り戻していくっていうのは難しいっていう状態をよく目にします。その意味では、我々のコミュニティデザインという仕事がやっていることっていうのは、延直方向の人間関係とかいうのをいかに、その水平方向と人間関係に変えていくのか、そんなことをやってるのかもしれないなというふうに感じますね。